はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
タンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、毎年短い2月の収録になりましたけど、早くも。配信はね、ちょっとね、この音声配信の、配信自体は遅れ気味なんですけど、収録は頑張っていきたいなって感じですね。
はい。いや、2月ね。
2月は短いですからね。
そうなんですよ。収録直前に話してましたけどね、ナースケ君がついに、
そう。
今年2本目の劇場映画を見れたってことだよね。
そうなんですよ。キャプテンアメリカ、ブレイブニューワールド、ブレイブニューワールドだっけ。そうそうそう、見に行けましたね。
よかったなって話もね。
はい。
収録時点でまだ公開2日目だからな。いかに張り切って見に行ったかって。
そう。無理やり見に行った、時間作って行ったんで、本当はね、なんかもっと早、朝一で行きたかったんですけど、なんかね、火災報知器の点検みたいなのがあって、で、なんかあれ予約するんですけど、点検業者の人が来るの、9時から12時の間で予約してたんですけど、なんか本当に12時に来やがって、そう、だから9時から、なんか終わってすぐ、11時の上映会で行きたかったんですけど、なんかもう本当にギリギリに来はったんでね、ちょっと、あ、もう午前中潰れたわと思って、でお昼からどうしよっかなと思って、もう無理やり本当はめっちゃ近くの映画館で見たかったけど、もう無理やり車飛ばしてなんか別のとこに行かないといけないみたいな状態になって、無理やり見ましたけど、
いや、
大変、大変でした、本当に。
なかなかね、気合の入りを、何が何でもか
ん。あんまりそこまでして映画を見ようっていうこともあんまりないから。
そうね、もうコインパーキングとか無駄に出費使ってしまったんで、ちょっともう憂鬱でしたけど、映画はね、面白かったんで、本当に良かったです。僕は結構、久々に満足しましたね。もう
これで映画がひどかった日には目も当てられない
です。そう、いや、ちょっとそれも心配してたんですけど、なんかロッテントマトとかなんかすげえ低かったじゃないですか、キャプテンアメリカの今回のやつ。なんかでも全然全然普通面白いやと思って、よかったなと思って。
なんかね、事前に結構その脚本のリライトとか再撮影とか言われてたから、
あ、
なんか完成度が低いんじゃないかと思った。そういうことではなかったですよね。
そうですね、なんか、うん、そんな感じでもなかったですね。なんか、なんか、なんですかね。なんか、良くも悪くも、昔のマーベル・シネマティック・ユニバースの感じに戻ったって感じの映画でしたけど。うん、
だから、なんか、求めてるものが、の違いって感じがね、しますけどね、マーベルさんね、うん。いや、まずまず。劇場でね、見えてよかったな。
はい、よかったです。ビーキーパー以来の、ね、おじさんがアクションする映画しか見てないって感じだったんで、今年は。
ねえ。いや、この後ね、ナースケ君が何を見れるのかとかね。
そうですね、ちょっと、この後どんどん見れなくなってくる僕の、今後のスケジュール的にいろいろなことがあるので、はい、
ちょっとね、ミッションインポッシブルとか、
そうですね、
スーパーマンとか、
そうだね、
そう
ミッションインポッシブルあるね、
ミッションインポッシブルとか、あとはそう、サンダーボルツとかも見たいんです
けど、ね、サンダーボルツね、
見たいし、ファンタスティック4とかもあるんでしょ、あとスーパーマンとかもあるんでしょ、だから、ね、今年はね、ちょっと僕壊滅的に見れない気がするんで、その辺すらもちょっと厳しいかなって気はするんで、
ね、ちょっとそこら辺だ、今挙げたタイトルだけでも何か見えたらいいなって思いますけど。
ね、まあでもそこはやっぱ配信という あの便利なものがあるんで、うん、もう最悪それで見ようかなって感じですね。
はい、まあちょっとね、ちょっとでも見れればいいなと思いつつ、その配信映画の感想を話す人間アマゾンプライムビデオを今回もやっていこうと思いますけど、人間アマゾンプライムビデオは、この3人が見ていなかったアマゾンプライムビデオ配信映画をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となりますが、今回のお題はその南助くんが選んでくれた作品でボーダーランズとなります。ではこの作品の概要を南助くんお願いします。
はい。謎めいた過去を持つ悪名高い賞金稼ぎのリリスは銀河系で最も混沌とした惑星にして自らの故郷パンドラに戻ってくる。彼女の使命はアトラスの行方不明の娘を見つけることだ。リリスは傭兵ローランド、爆弾魔ティナ、ティナの守護者クリーグ、風変わりな科学博士タニス、そして賢いカッコハテナロボットクラップトラップと同盟を結成。即席の寄せ集めヒーローチームは娘の捜索、そして惑星パンドラに秘められた謎を明らかにすべく危険な冒険へと旅立つ。
はい、ありがとうございます。という作品を3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回はケンス君からお願いします。
はい。ボーダーランズは僕は吹き替えで鑑賞しました。で、僕は原作のゲームのことは全然知らなくて、
うん。
うん、なんなら映画見終わるまでゲーム原作っていうことも知らずに見ちゃったくらいなんですけど、まあ、イーライ・ロス監督作っていうことで、うん、まあ、映画ファン的には注目されてた作品だったかなと思うし、まあ、結構、アマプラの新作としてネット広告とかも見た気がするので、うん、今回課題作に選ばれて、ああれかって感じで見始めたんですけど、なんか正直に言うとすごい普通の映画だなと思いました。特にそのイーライ・ロス監督作ってこのイーライ・ロス感とか全然感じなくて僕はし、まあ、あとは SF 映画として、うん、SF ファンタジーとしては、まあ、そのマッドマックスとかガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをやりたいのかなっていうか、まあ、割とはっきりそれらの作品以降って感じのルックの作品だなって感じがして、まあ、そういう部分ではまあすごい既視感があるなっていう感じもしたし、なんか物語的にも僕はなんか見ててあんまり盛り上がらなくて、なんかねすごいどういう感想を話そうかなって結構見てる時から割と困ってたかなっていう感じなんですけど、で物語もねなんかすごいあんま入ってこなくてっていうのは、なんかこのなんかバンバン固有名詞が出てくるんですけど、なんかねそのカタカナが全然入ってこないっていうか、これはなんだっけなみたいなのが、でゲームだったら多分一回一回確認できたりするし、なんか割とこの要素ってなんだっけっていうのをなんか自分のペースで定着させられるかなと思うけど、なんか物語の展開はすごいゲーム的だと思うんですよ。次はここ行ってこれをして、次はここ行ってこれをしてみたいなのってすごいゲームっぽい話の作りって感じがするんですけど、なんかそれがどんどんどんどんなんか新しい情報が馴染みのないカタカナって出てくるから、次何やる、今何をやってるんだっけこの話はみたいなのをすごい僕は見ながら結構まあ自宅鑑賞だからっていうのもあって、ちょっと多分劇場よりは集中して見れてないっていうのもあるとは思うんですけど、だからこっちの見方の問題もまああるとは思うけど、それにしてもちょっとカタカナが全然入ってきませんみたいなので、なかなかね、こう、ちょっと戻そうかなみたいな見方をしてしまうっていうぐらいには結構混乱しながら見ていたし、 なんかそのじゃあ次行ってこれ、次はこの場所に行ってこれをやるっていうのの描き方としてもまあそんなにうまくはないんじゃないかなと思いながら見てたっていう感じではありますね。で、まあただ見ているときは、まあ、そういう部分も含めて結構面白く見てて、まあ、特に役者さんがすごい豪華だからそこの見どころはすごいあって、まあ、ディギンアマゾンプライムビデオ的にはやっぱりケビン・ハートケビン・ハートが出てくるとケビン・ハートだと思っちゃうみたいな体になってしまってるんですけど、もう僕たちはだケビン・ハートが今回どんな役なのかなっていうのはやっぱケビン・ハート最初に出てくるんですごい楽しみにしながら見てたんですけど、まあ僕らはやっぱダイ・ハートっていう作品でね、ケビン・ハートがね、散々自虐みたいなことをやってて、まああの映画はそのアクション俳優になりたいケビン・ハートの映画ですけど、今回はね、すごい割と普通にかっこいい役を割と普通にかっこいい寄りの役たまにケビン・ハートっぽいでなんかあの笑かしとかが入るけど、なんか普通に2枚目みたいなポジションの役で出てきてよかったねっていう気持ちで見るみたいな役だなとかって思いながら見たし、そうね、あとは、まあ、僕がこの映画で一番面白かったのはクラップトップっていうあのロボットの役、ジャック・ブラックが声をやってる、あの 言語では声をやってる役ですけど、まあ、あいつがねすごいあのずっとうるさくてずっと場面を面白くしてくれようと頑張ってる役だみたいな感じが僕はしてて、すごい面白かったし、なんかなんだろうな、あとはそのイーライロスっぽいブラックさみたいなとか、まあ、下品さブラックさみたいなところもちょっとか、なんか彼のところで一番多く感じたかなっていう、あとはなんだろう、なんかと時々なんかブラックな暴力描写というか暴力の振るい方とか、あとなんか台無しにするあの外しギャグみたいなのとかがたまに入れ込まれてくるところとかはちょっとイーライロス系を感じたりはしたけど、なんかあの鼻踏み潰すところとか、
鼻踏み潰すともイーライロスっぽいですよ
ねあそこが僕は一番イーライロスだなって感じたところだし、あとはなんか序盤になんかそのなんかいかにもあの敵のボスみたいな感じで出てきたやつをあの打つっていうところとか、なんかああいうところはすごいなんかイーライロスっぽい毒気がちょっと出てるなって感じがしたっていうところかなって感じです。まあそうですね、なんか展開としてもそんなに意外性は感じなかったし、なまあ そこも含めてなんかイーライロスはなんでこの映画撮ったんだろうなっていうことも含めて僕は映画を楽しく見てたかなって感じなんですけど、ちょっとね、なんか、ちょっと2人の感想にお願いしようかなっていう感じですね。ちょっととりあえず僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、2番手は自分論評の感想にいきたいと思います。僕もこの作品は吹き替えがあったんで、吹き替えで見ました。で、まあ、日本では Amazon プライムビデオ独占配信作品でなんですけど、全米では劇場公開していた映画だと思います。で、まあ、監督はね、先ほどから言ってるイーライ・ロースで、まあ、この人は何撮ってたかっていうと、ホステルとかグリーンフェルノとかの監督ですけど、で、まあ、主演が今回ケイト・ブランシェットっていうですね、あのなかなかのビッグネームで、ケイト・ブランシェットは、イーライ・ロスだと、以前にルイスと不思議な時計っていう作品出てたんで、まあその座組再びって感じなのかもしれないですけど、で今回の話はだから先ほどからあるように SF アクションみたいな話で、まあ、ゲームが原作なんですよね。で、まあ、ケンス君もそうだし、僕ら3人はあんまり ゲームやらない3人だと思うんで、ちょっと直すけど分かんないですけど、僕も元のゲームのとの比較とかできないし、映画ではどこがオリジナルなのかとかも全然話せなくて申し訳ないんですけど、まあ、とても有名なゲーム原作で、これね、イーライ・ロスがどうやら好きなんらしいっていうとこですね、このゲームのことね。なんで映画化をしてるんだと思うんですけど、まあ、仕上がったものを見てみると、まあ僕もなかなか厳しかったというか、見てて、なかなか話が面白くならないっていうふうに感じたんですね。で、まあ、そう、僕も設定のところで、まあ、この作品、まあ、ゲームの設定なのか、映画の設定なのか分かんないですけど、なんか、この世界では、エリディアンっていう、すごい高等な種族が残した、ボイドっていう何か、すごいものがどこかにあって、で、この世界のみんながこのボイドという何かを、探してるみたいな世界観なんですけど、なんかここはね、やっぱ結構ふんわりしてて、なかなか頭に入ってこないっていうところで、物なのか力なのか場所なのかっていうのもちょっとわかんないぐらいだったんですけど、まあ、特に前半ですね、このケイト・ブランシェット演じる、まあ、主人公、賞金稼ぎのリリスっていうキャラクターが、なんかアトラスって男から娘を探すように依頼を受けて、探す。で、やっぱその手がかりを探す。で、その、ティナっていう女の子を探す。今度はなんか、鍵のかけらってやつが必要になって、それを探すっていう。で、なんか科学者が必要になって、その科学者を探すみたいな感じになって、で、その旅の途中で仲間が増えていくみたいな、まさに、まあ、ゲームのストーリー展開っていうね、まあ、僕がやってた頃のゲームによくあるような、まあ、ゲームにおけるクエストっていうのが僕がやってた頃のゲームにはあって、まあ、ちょっとこれが昔だとね、目立ちすぎると、ゲームで言うと、お使いゲーとか言われて、嫌われてましたけど、ちょっとこれが今のゲームでも通用する言葉なのかすら僕はゲームを離れてしまっていてわかんないんですけど、ちょっとね、この流れを見ているだけだと、なんか、それを映画でやってもなかなか面白くならないっていうところですよね。自分がプレイしてもやっぱね違うと思うんですけど、映画だとやっぱり見てるだけになっちゃうから、ちょっとそこを見ていても面白くならないっていう部分があって、で、その仲間も増えていくだけだと、ちょっとね、その仲間もね、そんな魅力的じゃないんですよね。そうなってくると、なかなかね、特に前半とか面白さを見つけるのが難しくて、ちょっとなかなかそこは厳しいなと思って見てたんですけど、だからおそらくこのボーダーランズっていう作品ならではの設定というか、要素も、ちょっと映画ではあまり機能していないというか、僕はちょっとよくわかんないところがあって、まあ、例えば、さっきの概要にあった名前、仲間になるキャラクターの一人に、クリーグってやつがいるんですけど、多分ね、こいつの種族が多分サイコっていう、種族なのか、ジョブなのかも、それすらよくわかんないですけど、サイコっていう存在は、このクリーグ以外にもたくさん出てきて、みんななんか、ガスマスクみたいなのかぶって、いるんですけど、なんか特性みたいのが多分あるんですけど、ちょっとそれがよくわかんないんですよね。全部を言葉で説明してくれとは言わないんですけど、あれだけたくさん出てくるんであれば、なんかもう少しこのサイコっていう ものの特性が分かるエピソードとかがもうちょい欲しいっていうところですね。で、結構僕これ見てて思い出したのが、去年同じく Amazon プライムビデオで配信された、それはドラマで、フォールアウトって作品があったんですけど、このフォールアウトも元々はすごい有名なゲームで、それの映像化なんですけど、でしかもなんか SF 的な設定なんで、すごいボーダーランドとも似た部分があって、で、フォールアウトの方には、まあそのね、種族みたいな感じで、グールっていうなんか種族が出てくるんですけど、で、そのフォールアウトのメインキャラクターの一人に、このグールのキャラクターもいて、まあ多分僕ゲームやってないから、そのゲームやってなくても、その世界におけるグールって存在がどんなものかっていうのを、ドラマを見ていればわかるんですね。で、それはまあドラマと映画の描けるものの違いもあるんだろうって、まあ言われそうですけど、まあもちろんそうで、でもそれをドラマと映画の違い、まあ主に尺の違いですけど、のせいにしちゃうと、じゃあ、こういうゲームの映像化とかは全部ドラマの方がいいんじゃないってことになってしまうんですけど、まあでもそんなことはないし、きっと2時間ぐらいの映画でこういうのをうまく描いてる作品っていうのもある気がするんで、ちょっとそこは描き方なのかなという気はしたってところですね。で、やっぱりそのさっきも言いましたけど、仲間が多い割にはなんかそれぞれのキャラクターの戦い方の特徴がすごい弱いなって感じがしていて、まあやっぱ僕も特に注目してみちゃったけど、ケビン・ハート演じるこのローランドっていうのが、彼はなんか軍人なんですけど、ちょっとね、能力に特徴がなさすぎるっていうか、僕もね、ダイハートシリーズで、ケビン・ハート見てたんで、おなんかケビン・ハートちゃんとアクション映画の仕事来たじゃんって思いながら見たんですけど、ねえ、ちょっとね、例えば、映画で、スーサイドスクワットっていう DC のチームもの映画でも、その、チームのリーダー的なキャラクターを演じてる、ジョエル・キナマンのキャラクターがいましたけど、なんか彼が、すごいインパクトが弱いなっていう、感じるのに、すごいなんか近い感じもしていて、なんかもうちょっと特徴くれよって思ってしまうっていうとこですね。だから、ケビン・ハートちょっとな、なんか、アクションの仕事来たのになんか、ちょっとかわいそうだなって思ってしまったり、あとは、まあ主人公のケイト・ブランシェットも、僕ケイト・ブランシェット好きなんですけど、あんまりいいとこないっていうか、映画のもうほぼクライマックスの方になって、なんか、くるくる回転させる銃みたいなのを使うんですけど、あそこへいいなって思ったんですけど、そこまでなかなかね、いいとこなくて、まあでもね、ケイト・ブランシェットも実年齢で言うと55歳なんで、ちょっと、もう少し若い俳優のキャラクターなのかなっていうふうに思ってしまったり、なんか、まあ仲間になるその博士みたいな感じで、育ての親みたいな役で、ジェイミー・リー・カーティスが演じてるキャラクターが出てくるんですけど、ジェイミー・リー・カーティスが66歳とかだから、まあだからこのケイト・ブランシェットが演じたリリスって役は、さすがに本来であればもう少し、若い設定なんだろうなっていうふうにちょっと思ったっていうところですね。で、まあ僕も唯一面白みを感じたキャラクターがそのロボット、一輪車ロボットみたいな、クラップトラップっていうロボットで、すごいなんか形状が小学校のグラウンドに白線とか引くような、あれに近いようなね。 あのフォルムなんですけど、まあね、ケンス君も言ってましたけど、まあ、まあ英語で言えばジャック・ブラックがこうやってて、まあ、僕は吹き替えで見たから、そのジャック・ブラックの声を直接聞いたわけじゃないんですけど、まあなんかこれアドリブで喋ってそうだなみたいなのを感じて、やっぱそこは良かったんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけど、やっぱね、このボーダーランズってまあ分かんないではないですけど、結構今年のゴールデンラズベリー賞っていうんですね、あんまり名誉じゃない映画賞に多数部門でノミネートされてしまっていて、この僕が面白く感じたこのジャック・ブラックもね、あの残念ながらノミネートされてしまっていたっていうところで、ああなんかアメリカではね、あんま良くなかったのかなっていうところではあったってところですね。で、これ、ネットフリックスね、2023年と2024年に配信された映画作品で、ザック・スナイダーがやったレベルムーン2部作っていうのがあったんですけど、あれが、まあ、僕的には結構残念な、出来で、ちょっとね、それに似た残念さも今回感じてしまって、
それに似た残念さ、
うん。僕はね、もう楽しめなかった部分が多かったな、かなってとこですね。うん、まあ、僕らはだから、その、ケビン・ハート応援みたいな、
ね、
視点があるから、まだなんかそういう楽しめる視点があったかと。思うんですけど、なんかそれすらない
人。だからな、それ。
そうそうそう。だそれすら、ちょっとその視点がない人は、さらに、ちょっと楽しめる要素が減ってしまうのかなって、ちょっと思ったっていうとこですかね。うん。はい。僕の感想は以上になります。
ありがとうございます。
ます
では、最後は、南介くんの感想と選んだ理由もあれば、お願いします。
はい。ボーダーランズなんですけど、まあ、選んだ理由はまあお二人も言ってましたけど、やっぱ監督イーライ・ロスっていう部分ですね。僕はイーライ・ロス監督作品、ホラーのやつは結構好きですし、まあまあちょっとコメディ寄りの作品とかも好きですし、まあでアマプラでこういうちょっとお金のかかった映画でイーライ・ロスが撮ってるんなら、まあ、選んどこうっていう感じで選んだって感じですね。で、まあ、ボーダーランズのゲームなんですけど、僕実はやったことありまして、
うん、
で、なんか PS4 版の、なんかもう何作目か分かんないですけど、ボーダーランズって何作も多分出てると思うんですけど、
うんうん、
なんか何作目か分かんないんですけど、なんか会社の人に誘われて、当時働いてた会社の同僚の人に誘われて、なんか対戦型のなんかシューティングアクションみたいな部分のあれはそうですねところで確か、うん、やったんですけど、なんか僕画面酔いがすごいめっちゃ弱いんでめちゃくちゃなんですかね、FPS 視点っていうんですか、あれめっちゃぐんぐんぐんぐん歩いてると一緒に画面も揺れるみたいなのがあって、ちょっとそれがね僕は耐えられずに1日くらいでもリタイアしちゃって、結局
なかなか致命的なやつですね。
そうよくわかんないまま終わってしまったなって感じだったんですけど、なんかどっちかっていうとでもなんかみんなでオンラインでなんかチーム的にメンバー組んでシューティングアクションして対戦するみたいなゲームだったかなっていううろ覚えの印象っていう感じだったんですけど、でその時に出てくるのが今回の映画でも出てきたような、なんかちょっと何ですかね、なんか宇宙スターウォーズっぽいっていうんですかね、ちょっと昔のちょっと宇宙人が使ってるアイテムみたいなので、そういうアイテムを駆使しながら敵を銃撃したりとかしていくっていう感じのなんかアクションシューティングゲームだったって感じ、記憶でしたけど、だからその要素は今回のゲーム映画の方もなんかやってる なっていうのは見てて思ったんですけど、なんかあんまり映画見ててもゲームしてた時の記憶は僕はあんまり呼び起こされてしまったんで、なんかゲームのファン的にももしかしたらあんまり受けてないのかなっていう感じはすごいしましたね、見ながら。で、僕はこの映画全体的にはまああのめっちゃ傑作ってわけでもないとは思うんですけど、なんかスペースオペラとしてフレッシュさとか全然ないですし、傑作ってわけじゃないとは思うんですけど、まあキャスト豪華ですし、まあ、キャスト同士のコミカルなやり取りとか、なんかガンアクションの決めみたいなところとかはしっかりなんかちょっとスローにしたりとかして、なんか決まってるじゃんみたいな感じで僕は見てたんで、結構僕は割とエンターテインメント映画として楽しめたかなって感じで、堅実な映画だなって感じで見れましたね。で、なんかイーライ・ロスのこういうちょっとなんか尖った要素を排除した感じの映画で言うと、なんかそのさっきも言ってましたけど、ルイスと不思議の時計っていうのがケイト・ブランシェットと組んでたやつがあったと思うんですけど、まあこっちのルイスの不思議の時計見た時もなんかあんまり僕は結構肩透かし食らった記憶があったんで、なんかそっちよりはこっちの方がちゃんとアクションとかもあるんで楽しめたかなっていう感じはしましたね。なんかでもそのルイスと不思議の時計は結構なんか子供でも見れるようなポップな作品っていう感じだったんで、なんかあんまりホラーばっかり撮ってて、なんか子供見れないのばっかりだとあれだから、なんかこういうのも撮っとこうっていう意味で、なんかルイスと不思議の時計はイライロス撮ったのかなっていう印象だったんですけど、なんか今回もそれに近い方向性の映画かなっていう感じがしましたね。そうですね。で、まあまあなんか世界観的にはその宇宙船での、冒頭の宇宙船でそのケビン・ハートがティナっていう女の子を奪還する作戦、奪還作戦のシーンとかがあるんですけど、そことかはちょっとなんかスター・ウォーズっぽいなと思いながら見てましたし、
ストームトルーパーって言葉出しますからね。
もうストームトルーパーの形がちょっとギリギリすぎるみたいな、もうそれはスター・ウォーズでしょみたいな感じの形の、なんですかね、あのヘルメットみたいなして侵入したりするんですけど、ちょっとあそこもちょっとスター・ウォーズを敵だし、でなんかそのメインの星になる惑星に、メインの舞台になる惑星のパンドラっていうところとかは、なんか色味とかがもうめちゃくちゃマッドマックスっぽいし、でなんかあのこういう宇宙船ものとかのスペースオペラの時って結構なんですかね、普通宙に浮いた、なんですかね、戦闘機みたいなので、追いかけっことかすると思うんですけど、なんかこれ、すごい普通に四輪車の、タイヤがある車でカーアクションするんですけど、なんかそこら辺は、そこら辺はマッドマックスっぽいんだ、みたいな感じとか、なんか、ちょっと微妙に、なんですかね、未来感はやっぱりないっていうか、まあそれが多分、魅力なのかなっていう気もするんですけど、ちょっと古臭いものとなんか SF っぽいものが同居してるみたいなのがあの魅力なのかなって感じはしたんですけど、
結構普通にバンみたいな車で行きます、ね、
そうバンめっちゃバンみたいな車だから、あのそうですよね、あれだからダイハートとかで、あのずっとあのケビンハートが運転してた車とかに似てますよね、あの
ね、
そうあれでめっちゃアクションして宇宙巨大宇宙生物みたいなのに突っ込んでったりするんですけど、そのなんかちぐはぐな感じとか僕結構好きだったんですけど、
ね、あのちょっとデッドプール&ウルヴァリンにも通じるものを感じる
っていう、ね、確かにねあのデッドプールウルヴァリンはでもあえてやってるからちゃんとあった
ギャグとしてね、
そうあったんですけど、なんかこれ普通になんかあのいい車みたいな感じで出てくるんでいい乗り物みたいな感じで出てくるんで、なんかあすごいなって感じなんですけど そうそう。まあでも、そう、なんかでもこのコミカルさみたいな部分とかも、ちょっとガーディアンズ・オブ・ギャラクシー以降だなっていうのは、うん、まあ、ケンさんも言ってましたけど、まあ僕もめちゃくちゃそこは感じましたし、なんかだから、いろんな SF 映画の寄せ集めみたいなのを、イーライ・ロスが職人的に、こねこね組み立ててるみたいな感じの映画なんですけど、まあ僕は結構、まあ、なんとかうまいこと形になってたんじゃないかなと思うんで、割と最後まで楽しめたかなって感じでしたね。うん。ワンシーンワンシーンで、なんかお話とかはあんまり、お二人も言ってましたけど、確かに入ってこない感じではあるんですけど、まあ、そのなんか美術とか、なんか SF 設定のなんか街の感じとかがまあまあ見れたんで、うん、見れる。クオリティにはなってるなと思ったんで、楽しめたかなって感じでしたね。で、まあ、キャスト的にも、まあ、ケイト・ブランシェットとかは、やっぱり、まあ、ちょっと、僕も確かに年齢的な部分で、なんかヒロインの、もうちょい若い女優さんとかの方がいいのかな、本来そういう人を選ぶべきなのかなって感じはするんですけど、でもまあ、ケイト・ブランシェットやっぱり、なんかすごい手足長いですし、なんか、割とガンアクションシーンも見栄え良くて、なんかね、ラストの方の展開とかは、ちょっとラストの、あれネタバレなのかあんまり言わない方がいいと思うんですけど、まあラストのあのね、すごい、なんかちょっとめっちゃザ・ケイト・ブランシェットみたいな、なんかちょっと魔女的な雰囲気になっていく感じとかはね、うん、なんか、この感じだったら確かにケイト・ブランシェットありかなって僕は思ったりしたんで、うん、ちゃんとなんかそうですね、演技とかにもね、なんかそのティナって女の子とのなんかまあそのまあ彼女をアトラスっていうちょっと偉い人が探してこいっていう映画なんですけど、そのティナっていう女の子とのケイト・ブランシェットのやり取りのシーンとかはやっぱりちゃんとケイト・ブランシェットの演技の重みみたいなのを感じる人間的なやり取りみたいなのをやってるんで、まあそこのシーンとかは結構良かったんじゃないかなと思いましたし、あと他の役者さんで言うとやっぱまあ僕もやっぱりケビン・ハートを注目して見てたんですけど、まあやっぱダイハートとそのダイハート2ダイハーターのケビン・ハートがやりたかった仕事みたいな感じのがまんまと入ってきてるなって感じがすごいしたんで、でなんかこのケビン・ハートの吹き替えなんでか分かんないんですけど、平川大輔さんって方がやってるんですけど、平川大輔さんって本来オーランド・ブルームとかトム・ヒドルストンとかをやってってる人なんですけど、確かケビン・ハートやってるとこ僕あんま見たことなかったんですけど、だからイケメン吹き替えの人なんですよね。まあ今回ケビン・ハートが平川大輔さんでやってるんで、なんかうわすごいなんか見たことねえなって感じで、ちょっと僕はそこもちょっとなんかちぐはぐしてて面白かったなって感じもしましたね。
なんかケビン・ハートの吹き替えだとなんかイメージする感じがありますもんね、別の。
そう、なんかちょっと無駄にイケメン感、日本独自に増してる感じがしてね、俺は面白かったなって感じでしたね。あと、まあ、お二人も言われてましたけど、やっぱジャック・ブラックが声優してた、R2D2 みたいなロボット、クラック・トラップっていうやつとかは、まあ、常に空気をまず喋り続けるみたいな感じで、まあ楽しいなって感じでしたし、銃弾がお尻の穴から出てくるみたいなシーンとかすごい下品で僕は好きだなと思いましたね。はい、うん、そうですね。だからまあ全体的には、うん、なんかフレッシュさとかはないですけど、まあ割と最初から最後まで僕は楽しく見れたかなって感じなんで、まあ、うん、まあ大満足って感じでもないですけど、まあまあ、満足って感じで見終えることができたかなと思います。はい。僕の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。そうね。なんか、キャストで言うと、まあ、ちょっと役から言わないですけど、ヘイリー・ベネットが出てて、
あ、
僕、すげえ久々に見たな、みたいな感じ。
そうですね。
うん、なんかね、 ヘイリー・ベネットって一時期すごい期待された感があったけど、あんま出ないなって思ってた、うん、久々に見たなって感じ、
うん、
キャストは結構豪華なんですけどね、この映画、うん、でもなんかあのアメリカではめっちゃこけたって感じでしたもんね。なんかあの工業的にめっちゃこけたらしくて、
うん、
なんか結構、うん、今年これ今年のあれなのかな、去年かな、
うん、24年だと思います、
ね、あ去年か、だから去年の中でも結構豚こけ映画みたいなんで、うん、ニュースになってたの見ましたけど、まあまあまあそれもまあしょうがないかなって気もしなくはないなって感じですね。
うん、アマゾンプライムビデオで見てる分にはいいかもしれないけど、
そう、
あ
そう、だからこれだから配信くらいでちょうどいい感じだったなと思います。
うん
ね、うん、なんか、うん、だからあんまり SF としての目新しさもないし、なんか原作ゲーム好きな人に対しての何ですかね、サービスとかもあんまり感じないし、でイーライ・ロスが本来持ってるなんか。ホラー、ゴア描写みたいなところの部分もないから、映画ファンもあんまり食いつかないし、みたいなんで、なんか、誰に向けても作ってないというか、感じはするんで、配信だから良かったけどって感じはしましたね、
なんかさっき話がちょっと出ましたけど、その最初の場面で、そのストームトルーパーかみたいな。ツッコミするじゃないですか。でもあれ自体はなんか僕はあのギャグ自体はちょっと面白い、まあ、みんな思ってることを言ってる感じがするし、
うん、
まあ、ケビン・ハートっぽいコメギャグ描写でもあると思うんだけど、
うん、
あのセリフこの世界観はどういう世界観なのみたいなセリフでもあると思う、
どうなんですかね、なんかよくわかんないっすよね、なんか
だからさ、なんかめなんかあれなのかな、メタな設定みたいなのがある世界なのかなとかっていろいろなんか考えながらやった部分もあったし、なんかセリフどういうセリフって僕はなんか思ってるんだけど、
なんかね深く考えちゃうとそうなんで、あの本当軽く聞き流してぐらいな感じだと思うんだけど、うん、いやなんかそのね、ケビン・ハートがあのまあ変装みたいなのしてあれに入ってるわけだから、要するになんかスター・ウォーズにおけるなんだろうな、ジョン・ボイエガがやってたフィンっていうキャラクターに近いことをやってるって意味で、なんかそういう意味のギャグもあるのかなって思いながらちょっと見ましたけどね。
それでもやっぱダイハート的ですよね、なんか。
そうそうそうそう。
そ
でもなんかその面白なくて、やっぱちょっとやっぱりイケメンじゃないけど、かっこいい路線なんだよね、今回ね。
そうですよね。なんでだろうって感じですよ、ね。
いや、なんかそれが欲しかったのかもしれない。あのね、ダイハートの中の彼は欲しかったのかもしれないけど、
そうですね、
いや、いざ来てみるとそんな美味しくねえぞって感じがした感じがしましたね。
なんかダイハート3でだから自分でまたいじんじゃないですか、やるんなら。
あ、そう、
確かに。
ダイハート3
それで成仏するかもしれないな、確かに。
そう、でもダイハート3をやるチャンスもないかもしれないって感じ
がするけど。そうだったら、せっかくだったら、ちゃんとゴールデンラズベリー賞を受賞して、
あの、
それをいじってほしい。
そうですよね。ゴールデンラズベリー賞を取ったら、ダイハート3いけるかもしれないですよね。
もう路頭に迷ってるじゃん、キャリアが。もう瞑想中の瞑想じゃん。もう何やっても。もう失敗を自虐にするしかキャリアが残されてないみたいな状態だ
し。ちょっともう一回くらい、だからあのロック様がね困ってるから、ロック様が助けてあげたらいいんじゃないか。ロック様もでも最近あんまりこのケビン・ハート必要にするような映画出てない感じがするんでどうかなって感じですしね。
ロック様ね、ちょっと確かにワイルドスピードにね復帰するんだろうから、
そうですね、
うん、そこでちょっとねケビン・ハートもフックアップしてほしいなって感じ。
そうですよね。なんかあれ前もケビン・ハートってなんかスーパーコンボかなんか出てませんでしたか。
出てなくても
なんか出てませんでしたっけ。なん
かそうだそうだ、
なんか飛行機乗ってるシーンとか出てきませんでしたっけ。ケビン・ハート
出てるな
確か出た気がする。
そうだそうだ、
あれ使っちゃったからな。
そうか。いやこんなね、ケミハーとしてね、見てるの、そんな、あんまりないですからね。ね。いや、でもね、やっぱ、この僕らがやってるね、DVD Amazon プライムビデオで、Amazon プライムビデオの作品を追ってると、やっぱこういうね、楽しみ方もできるし。
そうですね。
あるんで、でも、ジョン・シナか、ケビン・ハートかみたいな追い方をしてるんで、僕らも。
いや、そのうち共演しそうだな。ジョン・シナ、ケビン・ハート。
ねえ、すごい。夢の共演みたいな、
ね。オールスターキャストみたいな。俺らだけ大盛り上がり。
ねえ、なんかそういうのは見たいですけどね。うん、いやー、まあ確かにね、配信するにはなりましたけど、やっぱ配信で、ポップコーンムービーじゃないですけど、何も考えずに見る一作っていうのではあれば、まあいいんじゃないかなって。映画館で見るとね、ちょっと、
ちょっと厳しい。
陰性とか払ってね、
ね、
なんだよって感じになるかもしれないですけど、うん、まあ、それもね、映画の楽しみの一つではあるって感じはしますけどね。うん、まあ、今のね、例えば、ナースケ君みたいにね、月1ぐらいで映画が見たときに、ボーダーランズ来たらみたいな感じはちょっとね。
確かにね、ちょっと、数日へこんでる気がしますね。お金っていう。
駐車場代払ってまで、ボーダーランズ見に行った
みたいな。俺のお小遣いが。なるな、多分ちょっとへこむな。
うん、いやだからね、Amazon プライムビデオ見放題ぐらいで見るのが確かにちょうどいいっていう作品はなのかもしれないですね。うん、
まあまあでもあんまり僕は結構 そんなに期待してなかったんで、なんかだって、うんうん、その受けてたらもっとみんな面白いって言ってるはずなのにそういう話が全然来ないんで、
ね、
あんまり見る前から。そんなに期待はしてなかったんで、その割には楽しめたかなっていうくらいの温度感。うんうん、
いやね、むずいよね、そこはね、なんか。
そう、そうそう。
イライロスだからとかって知らずに見た人がどうかとはまた違うだろう。
そう、だから、そう、お題にちょっと、うん、選んで、もし、多分なんか、めっちゃおもんない可能性もあんなとは思ってたんですけど、まあまあまあ、でも、せっかくだからね、イライロス。
うん。いや、お題にならなくても、Amazon プライムビデオで、例えば、この、入ってて、この、なんだ、夫人の作品が来たら、あんま見ないって選択肢はないと思うんです
よね。
うん、一応見るっていう作品ではある
。一応見るよね、確かに。
感じではあるんで、まあまあ、どっちにしろ見るんですけどって感じですけどね。うん、まあまあまあ、そういう気持ちで見ていただければいいんじゃないかなっていう
作品ですね。
うん、そうだ、あとね、思い出したんですけど、うん、それケビン・ハートとジョン・シナは共演してたわ。
何でしょう？
それはね、何かは言えないんですけど、僕らはちゃんと
共演してたわ。そうだ。
あ、そうだ。あ、そう、夢の共演ありましたね。
そうだ、うまくかわして言及してないんだわ。そうだ、そうだ。
忘れてた。
そうでした。
思い出しました。
めっちゃ絡んでるわ。めっちゃぐっちゃ絡んでるわ。
そうだ、うまく、あれだね。
今のリアクションから察してほしいですよね。
あ、そうだ、そうだ。うまく隠してたんだ。そうだ。
何で共演したっけっていうざまです。
そうだね。
なんならね、もうめっちゃから、本当に、めっちゃ殴り合ったもんな。
そうだった。はい、僕らが過去のお題作品を片っ端から見てもらえば多分分かる。ちょっとね、ぜひぜひ、Amazon プライムビデオの作品をいろいろ見ていただければと思いますんで。まあ、ボーダーランドもその一作としてよろしくお願いしますってとこですね。はい。はい。そんなとこですかね。はい。はい。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はボーダーランドの感想を話してみました。 シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。